的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお届けしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのはスペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
は
い、
大野さん、今日もよろしくお願いします。ではまた早速ですね、最初のコーナーから入っていくんですけども、本日の総ミラゲストのはこの方でございます。ビジネス書作家の後田亮介さんです。後田さん、お会いできて嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、後田亮介と言います。よろしくお願いいたします。
はい、後田さんはですね、これまでにもですね、非常に興味深い著書をたくさん出しておられるんですけども、2024年今年の4月にですね、YouTube の皆さん見えますかね、今こそ使える昭和の仕事術、まあ、私の世代にはもう刺さる話がいっぱいなんですけども、この本の内容に切り込みながらですね、後田さんとですね、いろんな話を展開できればというふうに思っております。ということでですね、今日この後を楽しみにしています。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトから確認いただけます。ぜひそちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話を重ねることで新しい付加価値を生み出していこうと、そういうですね、挑戦的、意欲的なコーナーとなっております。ということで改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストはビジネス書作家、先ほどご紹介した今こそ使える昭和の仕事術、まあ必読本の一冊だと思いますけど、この本をですね、最近出されました後田亮介さんです。改めてよろしくお願いします。
はい、後田亮介と言います。よろしくお願いいたします。
今日は後田さんにいろいろお聞きしたいんですけれども、まずその前に、はいはい、今大手広告代理店で30年間営業されて勤務された後、はい、作家活動としても15年以上にわたり、まあ、ビジネス書を執筆されているということなんですけど、はい、今現役でまだ営業も続けられている、
はい、現役ですね、はい、
副業で執筆されているということ
ですね。そうですね、はい、まあ、お昼と夜というのはおかしいですけどもサラリーマンと作家っていうのを両方やっている状況ですね。
これ なんでその営業の仕事しながら作家の活動もしようと、はい、まあ、時間をまたやりくりするの非常に大変だと思うし、負荷も非常に高いと思うんですけど、なんでやろうと思ったんですか。
はい、やっぱりですね、作家の動機っていうのは何か伝えなきゃいけないんじゃないかっていうのを、まあ、ある意味個人的にこう課題を感じて、うん、まあ、それを企画にして持ち込むということになるんですけども、今回の企画で言うと、我々がですね、上の先輩から教えていただいたこと、あるいは上司の方から学んできたことっていうことが、まあ、とある事情があって今の世代には伝わってないんじゃないかっていう危機感をすごく実は思いまして、本の企画を考えて昭和の仕事術というような形にしたということがございます。
今回出ているこの今こそ使える昭和の仕事術、はい、いろんなお話が展開されていて、この本の内容をいろいろお聞きしたいんですけども、
はい、
このあれですよね、実際にこの昭和の仕事術の中でですね、
はい、
はい、仕事の失敗と成功の秘密を研究して実に30年、
はいはい、
先ほどのキャリアの部分ですね、
そうですね、
その30年の中でその行き着いた一つの形というのが、このタイトルになっている昭和の仕事術ということなんですけども、
はい、
まあ、ここに行く立った大きな流れというんですかね、
はい、
足跡のようなお話をぜひ聞かせていただければと思います。
ありがとうございます。まずですね、そもそも昭和の仕事術って何だろうっていうところが、多分リスナーの方も、おやと思ってらっしゃるかもしれないんですけども、昭和っていうとですね、どっかの社長さんとか、上司とかのうるさい小言集みたいな感じを受けるかもしれないんですが、この本で定義してるのは全く違いまして、相手のこと、お客様とか相手のことを知って、相手が求めることにきちんと答えようというところを指し示す仕事術と、まあ、簡単に言うと気配りとか気遣いというようなことを書いた本になっています。というのがですね、私自身、 全然仕事ができなくてですね、先輩とかお客様によく怒られていたんですね。どれくらいできないかっていうとですね、もう膝がつくぐらいの対面で打ち合わせしてるんですけども、眠くなってしまってですね、寝ちゃったりとか。
その時はですね。すごいですね。
はい。僕、あだ名がメトロノームって言われてまして、こう、首をコクコクするものですから、メトロノームとかですね、広告会社の営業マンをしているんですけども、当時は新聞、30年前とか新聞がまだ全盛期ということで、今もすごいんですけど、もっともっとすごい時期だったものですから、その時にですね、広告のキャンペーンのですね、ここを載せたんですが、3月31日までキャンペーン実施中っていうのを4月に載せてしまったりとかですね、ありえない、もう終わっちゃってるんですけども、っていうようなミスをしたりとかで、お客様から泥棒って言われたりとかですね、いうようなミスをしていったんですが、まあ、やっぱりいろんな先輩が教えていただいて、で、僕が成長することができたと思っているんですけども、でも、同じように私、あるいは周りの人が、今の世代の人に対して、ちゃんと教えてるかっていうところは非常に疑問だなと思ってるんですね。実はですね、仕事をしていく中で、検索大手の Google の方にですね、言われたことを教えていただいたことがあって、デジタル化が今進んでますよね。で、それが進んだ今だからこそ、実はアナログコミュニケーションが非常に重要になってますよっていうのを、デジタルのもうまあ最大手と言っていいかもしれない、うん、Google さんの人に言われて、びっくりしたんですね。で、それ、よくよく自分に落とし込んだときに、確かにデジタルは進んだな、まあ、コロナということもあって、まあ、技術的にはすごく進んだというところあると思うんですけども、一方、アナログ技術っていうのは、同じように進んだかな、というふうに思いますと、そうではないな。むしろ停滞してるんじゃないか、というふうに思いました。うん、というのが、自分自身も部下とか持っていますので、考えたときに、ハラスメントっていうのが今、非常に気にされるようになっているし、まあ気にしなきゃいけないことなんですけども、自分が上司から教えてもらったことを同じように部下に教えてるかっていうと、ちょっとハラスメントでですね、これパワハラって言われたら嫌だなとかって思って、本当はこうしてほしいけどなっていうような思う場面でも言わなくなってしまったっていうことがあって、で、さっきの Google の話に戻りますと、デジタルは進化したんですけども、アナログに関しては、まあ、それほど進んでない、あるいはひょっとしたら停滞してしまったんじゃないかっていうのが思いまして、今回そういうことをちゃんと伝えていかなきゃいけないということで、昭和の仕事術っていうことを自分の失敗も交えて、伝えていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思いまして、今回書かせていただきました。
なるほど。昔はね、まあ先輩から多分相当その失敗の時怒られたと思うんですけど
そうですね、
確かに今そういうのをこうやってしまうと、はい、ハラスメントとかでそういったものが問題になるので、今までとは違ったやり方で、
そうですね、
まあ、伝えていこうといったことで、こういう書籍活動っていうのもされている。
はい、は
い、私もこの中でこう読んでいて、はい、一番こうリスナーの人とかにもこう刺さるといいますか、役に立つのかなと思っているのが、はい、リモート会議の仕事術、はい、この昭和の、技術っていうのを使いながら、うん、今のリモート会議にこう活用していくっていうところなんですけれども、はい、このリモート会議の仕事をこの進め方のなんかポイントみたいのを挙げるとしたら、どういったところにありますか？
はい、これも昔から言われていることになりますけれども、人の印象って見た目が9割っていうようなことって、まあ、ね、ベストセラーがあったりとかですね、はい、よく言われると思うんですけども、テレビ会議ってなおさら見た目が9割だなというふうに思っています。まあ今、YouTube を撮ってたりとかもしますので、うん、画角の問題で、やっぱこう動きながらお話をするっていうようなこと、リスナーの方から想像していただくとですね、テレビ画面はオフにせずですね、オンにしていただいて、そのまま喋るんではなくて、うなずきを2倍にしてみるとか、あ、そうですねっていう時に、こう丸ってやってみるとかですねいうようなことで、大きく動くことによって距離が離れている人に対しても、リモート会議の参加者に対しても熱量が伝わるということがやっぱり視覚的にあるだろうというふうに思っていまして、非常に単純なんですけど、意外とやってる人がいないので、見た目や9割っていうのをリモート会議でやるときには身振り手振りを大きくするっていうことをお勧めしています。
いや、でもこの、なんだろう、相づちとか身振り手振りっていうのはすごい大事だなっていう気がするんですけど、これ菊池さんはなんかこの辺どう、なんか今日あれですね、いつもとちょっと違って、ネクタイもしてないし、スーツもしてないし、なんかイメチェンですか？
あ、いや、あれですね、ちょっと空模様が気になって、そうですね、ちょっと上着を持ってるのが大変だなみたいなところがあって。
菊池さんも結構その辺はすごい気にされるんじゃないですか？
あ、そうです、そうですね、そうですね。まあまあ、スーツはユニフォームですから、まあ昭和ですね、この辺の考え方。自分で言ってた
りますね。でも、やっぱりこう、アイキャッチで、パッと見た、はい、数秒で印象って決まってしまうので、はい、 やはりこうスーツっていうのはあると知的な感じがしたりとか、はい、信頼できそうっていうところありますよね。
そうですね、そうですよね、はい、で今回のこの昭和の仕事術、いや、はい、これは一つの要するに項目を3分で学べるということで、はい、全部で100の仕事術が書かれていると。で、ね、
はい、
で大きくは10章に分かれていて、はい、さっき大野さんのお話になったのはチャプター3ですよね、
はい、
メール SNS リモート会議の仕事術というところになるんですけども、はい、まあ、最初のところからちょっとポイントを追っていくとですね、
は
い、基本の仕事術といったときにですね、
はい、
くじけそうなときにはライバルを思い出すと
か
ですね、一手間を加える考え方とか、
はい、
もうオープニングからですね興味津々の内容が
出
てくるんですけども、
はい、
基本の仕事術というところで特に大事にしておられるポイントみたいなものをもし教えていただければ、
はい、
という感じですね。
わかりました、そうですね、まあリスナーの方非常に勉強熱心な方も多いと思いますので、役立ちすぐできるというところでいくと、人が嫌がることには率先して手を挙げましょうという、まあちょっと精神論に近い話になりますけども、それなんでかっていう理由が実はありまして、例えば嫌がることっていうことで仕事をしていると、まあ、休日勤務であるとか、営業だったら飛び込み営業とかですね、ちょっと尻込みしてしまうとか、まあ、感覚的に嫌だなと思うようなことあると思うんですけども、実はメリット、デメリットっていうことで嫌がる仕事っていうのを考えると、僕はメリットしかないんじゃないかなっていうふうに思っています。というのが、やっぱりこう、まあ、人が嫌がる仕事って例えるとですね、夏休みの宿題みたいな感じだとも思っていまして、成長っていう新学期を迎えるためには、いつかやらなきゃいけない。どうせやるんだったら早い方がいいっていうふうに僕は思っていまして、まあ、成長を迎えるためには、やっぱりこう、経験を積まなきゃいけないっていうことでいくと、嫌なことは最初の方にやってしまって、あるいは人が手を挙げる前にやってしまって、やるっていうのが、後々の人生を楽にするんじゃないかであるとか、あるいは周囲の人ってそういう姿勢を見ていますので、自分の経験値が増すだけではなくって、他の人たちから周囲の人たちからの信頼を得ることもできるということで、まあ、一石二鳥なんじゃないかなというふうに思っています。あとは何よりも嫌なことって永遠に続くことってなかなかなくって、やってみたら意外とできたということはあると思いますので、やっぱり率先してやるっていうのがおすすめかなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。
これは率先してまあやる、まあ、他人がこう嫌がるようなことをやるって、はい、まあこう分かるっちゃ、頭の中で分かるっちゃ分かるんですけど、はい、多分皆さんこう一歩前になかなか出づらいんじゃないかなと、はい、で後ろ田さんも多分おそらく最初はそういうのこう一歩が前になかなか出なかったと思うんですけど、
はい、
それをこう一歩前に出るためになんかこうどういったことをこう日々心がけたりだとか意識していったらいいですか。
そうですね、先ほど菊さんもご紹介いただいたんですが、ライバルを思い起こすっていうのを僕はお勧めしているんですけども、まあ、同期であってもいいですし、まあ、架空の人物でもいいかもしれないですし、先輩でもいいと思うんですけども、あの人には負けたくないっていう人を思い浮かべるとですね、あの人ができているのに自分はできないっていうのは、うん、なんだかちょっと自分的に許せないっていうことがあると思うんですね。で、そういうふうに思っていると、ちょっと一歩、あるいは半歩でいいと思うんですけども、踏み出す勇気っていうのが湧いてくる。あるいはあの人には負けたくないとかですね、くじけそうになった時に、あの人ならどうやったら乗り越えられるんだろうって想像するだけでまた力が湧いてくるっていうところがありますので、ちょっとくじけそうな時とか、半歩勇気が出ないっていう時は、ライバルを思い出す、あるいは作るというのがおすすめになります。
なるほど。ライバル、まあ、同期とかを思い浮かべながら、はい、こう仕事をしていくっていうのがまず一番の近道というような感じですかね。
そうですね。
あとすごくこうリスナーの人にも役に立つのかなと思っているところでいくと、はい、社内の仕事術のところで、はい、まあいろいろこうチャプターのところでこう書かれているのかなと思うんですけれども、この今後田さんがこう社内の仕事術で一番こう大事にされているポイントみたいなところってどういったところになりますか。
は
い、
ですね、社内で行くとです。まあ、社内、社外ともに実は使えるっていう、本当におすすめのがありまして、めちゃめちゃ簡単なんですけども、うん、挨拶に僕は重要ポイントを置いていまして、挨拶をですね、簡単なんですけど、自分からするっていうルールを作りましょうっていうのをおすすめしておりまして、これ簡単なんですが、なんでかっていうとですね、対人スキルのベストセーラー作家でデール・カーネギーさんっていう方いらっしゃって、うん、その方がですね、人に好感を持たれたければ、誰に対しても挨拶することだっていうふうにおっしゃってるんですね。で、僕、これ読んだ時にですね、実感も含めて、挨拶って古今東西最強のコミュニケーションスキルだなというふうに思っています。うん、ただ実は難しいのがタイミングを逃すっていうことあると思うんですね。相手の例えば挨拶したいなと思った方がちょっとこう前を歩いてらっしゃる、 ちょっとこう声をかけるような距離があるとかっていう時とか、ちょっとなんか話されてるなっていうような、誰かと話してるっていうようなタイミングの時って、話しかけるっていうのに躊躇してしまうということはあるんですけども、まあそれによって挨拶し損ねるということはあると思いますが、僕のおすすめとしてはですね、もう見えたら挨拶しましょうっていうのをルールにしましょうっていうことです。このルールがポイントで、大野さんおっしゃっていただいているときに、半歩勇気ができないとかですね、ちょっと躊躇してしまうときって、なんか遠慮してしまうってことがあると思うんですが、ルールなので、挨拶しなければいけないんですね。これはもう決まり事なので、っていうことを決めてしまうと、コミュニケーションの最強ツールの挨拶っていうことが必ずうまくいくということがありますよ。これをおすすめ。これが社内、社外ともにおすすめできるなというふうに思っています。
コミュニケーションを深めるための工夫というところの中で、はい、今のお話につながるかなと思うんですけど、仲良くなりたい人の近くに座って、はい、1日3回話しかける。
そうですね。
これも後ろさんがもうずっとやってこられた。
やってますね。3回話しかけるって回数に実はポイントがありまして、はい、はい、毎日話しかけるっていうところではなくて3回ということですね。まあ朝昼晩というようなことでもいいと思うんですけども、人って不思議なものでですね、声をかけていただくとか気にしていただくっていう方に対して好意を持っていくというような心理学でザイアンスの法則とかっていうのもありますけども。うん、やっぱり接触頻度が高い人に対して好感を持ちやすいということがあります。で、仕事、社内あるいは社外に関してっていうことでも、意図的に何か挨拶だけでもいいと思います。朝は挨拶、昼はまあちょっとした相談ごと、ひょっとしたら夜、まあ、夕方に関してはそれお礼とかっていうようなことの結果報告ということでもいいと思うんですけども、3回話しかけることによってで、より自分は重要人物なんだって相手が思っていただいたりとかですね。で、相手もですね、嫌な人とは3回も話したくないので3回は話すってことを何回も繰り返していくと、本当に距離感が縮まっていくっていうことがあると思います。
いや、面白いですよね。で、その会話という観点でいくと、チャプター4に会話の仕事術という章があるんですが、はいはい、やっぱり私は一番気になったのは、たった一文字で人間関係を好転させる言葉がある、は
い
は
い、ありますね。
知りたいですね。
何の言葉かですね。
私は個人的に思っているのが、日本語で最強の一文字っていうのがあると思っていまして、それはですね、ひらがなのもなんですね。
も、
はい、どうやって使うかっていうとですね、例えばパートナーの方とかですね、親でもいいと思うんですけども、ご飯をある時作ってくれましたっていう時に、今日のご飯は美味しいねっていうふうに俺を言うということあると思うんですが、それをもに変化します。今日のご飯も美味しいねっていうと、どうですか、なんとなく印象
嬉しいですね。
違いますよね。同じようにですね、褒めるときにですね、これもこれができるんだみたいな形で褒めたりっていうときに、これもできるんだとか、俺を言うときにありがとうじゃなくて、いつもありがとうって言ってみるとかっていうので、一文字ですね、わーとかがーとかをもーに変えるだけで、いつも私のことを見てくれてるのねとか、評価してくれてるのねっていうふうに相手が思ってくれるということで、もう使えるならもう使っていくっていうところをお勧めしています。
いや、この一文字使えますね。
はい、
ちょっと俺使おう。
、はい、もの法則。
なので、小野さん声もいいですねとか
ね、いや、なんかその1個だけじゃなく、いろんなものが含まれてるっていう、
は
い、
本当に見てるかどうかわからないですけども、もっていうだけでなんかいい感じになると、菊池さんやっぱラフな姿もいいですねとかですね、いうようなことで、やっぱもうこう忍ばせていくっていうのはお勧めしたいなと思っていますね。
思わずニコッとしちゃうフレーズですよ ね。
いや、そうですよね。はい、で、あとこの書籍の、まあ、最後のチャプターの方にある営業の仕事術というところで、はいはい、プレゼンテーション能力ですとか、はい、クロージング技術ですとか、そういったところもあると思うんですけど、やっぱり私がこう一番こう気になっているのはですね、はい、人間関係をどう構築するのか、
はい、
人脈をどう形成する、信頼をどう勝ち得るのかっていうところが、やっぱり営業もそうですし、ありとあらゆるビジネスで重要なところかなと思うんですけれども、はい、このあたり城田さんはどういうようなお考えをお持ちですかね。
はい、営業でいくと、まあ、究極でいくと僕は飛び込み営業とかっていうのが非常に難しい範囲ではあると思うんですけども、人間関係、仕事においての人間関係でいくと、お客様はやっぱ課題を持ってらっしゃるというふうに思っていますので、楽しい人と会いたいわけではなくて、自分の課題を解決してくれる人に会いたいというふうに思っていると思います。 その観点でいくと、まあ、いつでも提案をすればいいというわけでもないと思っていますので、例えば一つリスナーの方にお勧めしたいなと思っているのが、例えば飛び込み営業しなきゃいけない法人営業ということで、例えばということで考えた場合に、私がいつも心がけている、あるいはお勧めしているのが、決まりやすい時期って実は決まってるんですね。営業って実は農業だと僕は思っていまして、いつでも課題があるわけではないと。で、課題がある時っていつなんだろうっていうと、予算期の2ヶ月前っていうふうに実は決まっています。実は決算ってどこの会社でもあると思うんですけども、決算をまたいで当然新しい期になる。で、新しい期になるときにはもう何かやることが決まっていますので、予算計上をですね、やる時期っていうのがあると思うんですね。で、それが、決算のだいたい2、3ヶ月前には予算計上していく。例えば3月決算の会社であれば1月とか12月とかにもう予算来期どうしようねっていうのを考え始めていますので、それの2ヶ月ぐらい前、予算期の2ヶ月ぐらい前、つまり、11月、10月といったことですね。っていうのが3月決算の会社になりますけども、場合にはですね、実はいろんな課題を抱えていて、その時期だったら誰かに、新しい人にも会ってもいいなと思ってらっしゃいますので、その時期になんかないですかというような話でいくと、非常に決まりやすい、相手も喜んでもらえるというようなことがあるかなというふうに思っています。つまりまた戻ってきますと、相手が喜ぶことっていうのを喜ぶ時期にやるということがおすすめ、営業の方のおすすめじゃないかなというふうに思っています。
そこがあれですかね、後田さんが別名タイムパフォーマンス抜群の気配りの方というですね、異名を取っておられますけども、はい、そのあたりのタイミングみたいなものも含めて、もうずっとずっと編み出してこられた、
はい、
その考え方の、まあ、おそらく一部だと思うんですけども、はい、それが今回の昭和の仕事術にいろいろと書かれていると。
そうですね。まあ、私の場合はですね、自分が開発したというよりも本当に教えていただいたと、あまりにもできなかったので、もうしょうがない、教えてあげるということを、はい、ある意味可愛がっていただいたというところですね。ということで、まあ、今回も書籍になったという形になります。
まあ、後田さんはあれですよね、日本や世界の VIP の方に対してもいろんなフォローアップをされておられる方なので、そのノウハウがこの本に、もう昭和の仕事術のこの本の中にいろいろと書かれてるんですけど、リスナーの皆さんにですね、はい、この本を通じてですね、はい、ちょっとこんなメッセージを伝えたいんだということをですね、一つ教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今回はですね、アナログコミュニケーションということに特化しまして、その100の仕事術っていうのをまとめさせていただきました。やっぱりこうアナログって言ってもですね、まあ、デジタルとアナログという両輪で回していかなきゃいけないというふうに思っていますが、その誰も教えてくれなくなったというようなアナログの技術というのはやっぱりあると思っています。それを一つの形にまとめましたので、40、50代の方にはですね、もう一度気づきということ、20、30代の方には新しいこう発見ということで、ぜひ楽しんで読んでいただければと思います。
ありがとうございます。換気出版から発刊されている、今こそ使える昭和の仕事です。後田亮介さんのですね、もうこれはぜひ皆さんに読んでいただきたい一冊です。お手に取ってぜひご覧ください。あっという間のお時間でした。
ありがとうございます。
ご出演ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。
は
い、
今週もよろしくお願いします。今週はですね、私からも昭和の仕事術をお伝えしておきたいなと思いましてですね、はい、実は定期的にタイミングを見て読んでおいた方がいい情報っていうのがあるわけです。で、今日ご紹介するのは、年に2回ぜひ読んでおきたい世界経済の潮流と。これ何かというと、内閣府が年に2回発表しているデータになりまして、で、ちょうどですね、7月の30日に最新版が発表されました。で、今回メインテーマは何になるのかなと、毎回ですね、世界経済の潮流というぐらいですから、アメリカ中国をはじめとしてですね、世界経済の流れを報告している内容で、固い内容なんですけども、今回2024年の7月のテーマはといえば、やはりこういうテーマになるわけですね。 AI で変わる労働市場、つまり AI で、まあ、よく言われますよね、こういう仕事がなくなってしまうんじゃないか、こういう仕事がよりバリューが出るんじゃないか、労働市場がこう変わっていく、だからリスキリングをやらなくちゃいけないんだということでですね、世界経済の潮流とネット等で見ていただけると、まあ、内閣府と書ければ完璧ですけども、最新版が出てきますので、この AI で労働市場が変わるという40ページちょっとのレポートだけは読んでおいた方がいいと思います。はい、あっという間に自分ごとになってくる、 というふうに思います。それでいくと、構成としてはですね、今回見ていると、まあ、実はアメリカを中心とした経済の話いっぱい書いてあるんですけども、まあ、AI で変わる労働市場ではそうですね、これからどういうタスクを見ておいたらいいかですね。あとは先ほど申し上げた AI 活用に向けたリスキリングと教育ということで、まあ、日本の課題というのもですね、一口には言えない部分がありますけども、まあ、いろいろ分析されてますので、まあ、皆さんにはぜひですね、この AI で変わる労働市場のページは、まあ、全部で3節に分かれてるんですけど、40ページちょっとですね、図表をざっと眺める、頭の中に入れる、その工程だけでも構わないので、感覚的に知っておくこととも含めて重要だと思うので、ぜひぜひ見ておいていただきたいです。せっかくなんで、ちょっと一つだけですね、ご紹介しましょうか。ちょっと YouTube をご覧の皆様には投影されてます。字が小さいかもしれませんけども、見てるといろいろ面白いこと書いてあるんですよ。IT を用いた問題解決能力の平均点の分布を見ていくと、日本は世界トップ。はい、他の国にだいぶ水を開けて、フィンランドとかオーストラリアとかスウェーデンよりも日本の方がだいぶ上だっていう結果が出てます。
これは逆に言うと使いこなしてるということなんですかね。
その問題解決が、そうですね。そうなんです。おそらく意外だと感じる人が多いと思うんですけど、おしなべて平均していくとそういう結果になると。まあ優秀な人が数字を押し上げてる可能性はあると思います。そしてもう一つ、自律的学習に前向きな回答をした生徒の割合ということでいくと、15歳の生徒さんで、自律的な学習に前向きな回答をした人の割合というのは、日本は世界で見ても最低ランクになっていると。はい。ぜひ、昭和の仕事術を読んでですね、もう、今からもう若い方から読んでいろいろ考えておいた方がいいと思います。もう、リスキリングは、やらざるを得ないんですよね。そういうテーマになっているので、まあ、皆さんなんとなく感じていただけるというふうに思うんですけども、AI によって世の中が変わっていく、労働市場が変わっていく、まあ、これはですね、大野さんもよく番組の中で言ってくださってますし、きっと後田さんもですね、AI との付き合い方みたいなものも含めて日々いろいろ見ておられるというふうに思いますのでですね、そのあたりも注目しながらこの報告書を眺めておいていただきたいな、ということでですね、年に2回出るのが分かっているのでぜひ見ておくということをですね、知っておいていただければと、そんなふうに思います。では最後、簡単にまとめておきたいと思います。年に2回定期的に出ることが分かっているのでぜひ見てくださいということですね。今回のメインテーマが AI と労働という観点で来ているということは、すなわちですね、近いうちに世の中が変わるということを国が認定したということです。そういうことを感じ取っておく。で、こういう幹となるレポートを読んだ後に、日本経済新聞だったり、あるいはフィナンシャルタイムズだったり、ブルームバーグだったり、日本やグローバルのですね、有名なメディアの情報を読んでおくと、頭の中にいろんなマインドマップ的に情報がつながっていくと思うので、日本の未来を考えるためにもぜひぜひ世界経済の潮流はですね、老若男女を問わず見ておいていただきたい、そんなふうに思います。今日は以上です。
以上、総務総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は8月29日木曜日となります。次回お招きするのは株式会社 AI メディカルサービス代表取締役 CEO の多田智弘さんです。多田さんをお招きしてお聞きするのは、東大病院を辞めて埼玉で開業医になった僕が世界を目指して AI スタートアップを立ち上げた話と、この著書の内容についてですね、いろいろ切り込んで伺っていきたいと、そんなふうに思ってます。ということで今日もですね、あっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました。後田さん、今日本当ご出演いただいてお忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう皆さんぜひですね、今こそ使える昭和の仕事術、しっかりお読みいただいてですね、これからのスキルアップにどんどんつなげていただければなと、そんな風に思っております。まあでもやっぱりあれですよね、
はい、
平成の時代を生きてきた人間としてですね、刺さる部分が多かったです。大野さんもきっと
そうですね。やっぱり皆さんライバル、そしてあとルール作り、あとも
っていうこと
も、もうですね、
そうですね、
今日もいい回ですね
ありがとうございます。もうのことを扱ってですね、締めくくっていただきました。ということで、あっという間のお別れの時間です。後田さん、改めてご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私、菊池健二と
大野康則でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。